こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。さて今回のコネクトは前回に引き続いて二戸地域の農業をテーマにお送りしていきます。お話を伺うのは3人の果物農家さん。まずお一人目は二戸市石切所でリンゴやさくらんぼを手掛ける荒谷果樹園の荒谷さん。二人目は二戸市金田一でリンゴやブルーベリーを手掛けるゴンシチ園の中里さん。そして3人目は二戸市舞沢でさくらんぼやりんごを手掛けている小野寺さん。そんな皆さんに二戸の果物、フルーツのお話をしていただいています。お三方もメンバーである二戸フルーツの里発信研究会では昨年新たなブランドりんごとして恋する蜜子を発表。冬恋に続く二戸の新たなブランド高級りんごとして注目を集め、首都圏を中心とした販売では好評を博したとのことですが、まずはその恋する蜜子について改めてお話を伺っていこうかと思います。まずこの恋する蜜子、りんごではあるのは分かるんですけど、新しい品種なんですか？
いや、品種自体はもともとある品種で、
はい、
おいらせという品種を使っています。
はい、おいらせということは青森原産みたいな。
はい、そうですね、
はい、
非常に着色がよく、
うん、
昔で言うとスターキング、
スターキング、
はい、うん、あとは最近で言うと紅岩手のような着色をします、香りで言うと冬恋、はるかのようなより強くしたような香りの。
あ、冬恋よりもさらに香りが強い。
そうですね。
ですか。
はい。
なんでしょう。例えば紅岩手で言えば、紅岩手は岩手のやつだから他の県では簡単に植えることはできないみたいな、なんかそんな話をうっすら聞いたことがあるんですけど、この蜜子の原種も そういうことだったんですか？
いや、蜜子、オイラセっていう品種は一般販売されてて、はい、うん、全国流通はしています。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ中澤さんのところでも植えようと思えば全然植えられた。
はい、
はい、でそれを要はクオリティを高めたのが恋する蜜子ってことですか？
そうですね。ちょっと特徴とすると非破壊センサーで糖度と蜜入りを保証していて、
はい、
でかつスマートフレッシュ処理っていう品質をずっと傷まないようにする処理をしているっていうのが特徴です、
は
い、
スマートフレッシュ処理、
はい、
なんか ガスでくるむみたいなことですね。
あ、そんな感じですね。ガスでこういぶしてあげてエチレンがこうくっつかないようにするっていう処理です。
ちょっと難しそうなんでこれ以上は聞かないですけどああ、なるほど。
なんかテントの中にこうリンゴを入れて、
はい、
そこでこう燻霧するような感じです、ね、
うん、
そうするとこういた老化しないっていう。
老化しない。それ噴霧するやつは特殊な何か。
そうですね、あの誰かで使える薬ではないので。あ、
そうなんですか。
はい、
我々浴びたらちょっと老化が遅くなるからそれじゃないんですか。
ないと思いますね。
まあないでしょうね。それに加えて蜜がしっかり入ってる、
はい、
ってことなんですね。
はい、
まあ、恋する蜜子の蜜はその蜜なんですもんね。
それもかけてますね、
はい、それも、
はい、
他にも何かあるんですか。
まあ、全国の蜜子さんに向けてっていうところも。
全国の蜜子さんに向けて。
はい、
蜜子さん以外も買ってもいいんですよ
ね。ああ、もちろんそうですね。はい、という意味もまあ。
なるほど、
はい、
これは今後どういう展開をしていこうと思っているんですか。
はい、まず、まあ、今年名前をつけて、まあ、ブランドというかを作って販売したので、
はい、
まあ、また今年度さんもまた継続して、まあ、価値を上げていければいいなという願いを込めてですね、っていうところもあり、皆さんに知ってもらいたいなという思いもあり、はい、っていうところですかね。
あの、聞いた話だと去年の分はほぼほぼ都市圏への出荷で終わってしまって、岩手にはほとんど流通しなかったなってお話も聞いてますけど、
はい、
今年は増やしていったりとかするんですか。
まだアイディア段階なんですけども、まずその首都圏では継続的に販売していただいて、二戸市のふるさと納税の方で
お
取り扱いいただけたらなというのを農協の担当者さんと思ってまして、ただ二戸から出すものなのでちょっと上のグレードを選抜して出したいねっていうのをアイディアの中では話していました。
上のグレードというのはもう本当に最高品質のものっていうことですか。
そうですね、恋する蜜子の純愛ですか。グレードをつけるなら。
なるほど、はる、い、かに対する冬恋みたいな、
そのそんな形を、はい、
恋する蜜子の純愛。あの、首都圏に出荷したその評判とかって何か伺ってますか。
2月の6日のに去年、去年の恋する蜜子をたくさん取り扱っていただいた市場が大阪の方にありまして、
はい、
そちらの方にちょっと訪問させていただいた時に評価いただいたんですけども、とても良いと、非常にいいですよと、去年3厳しい中で作ってもらいましたけどそれでも良かったですよと、
うん、
評価はいただいてきました。
お、そうですか、
はい、
じゃあもう来年に向けては準備万端ですね。
はい、
ちなみにあの末端価格はおいくらぐらいなんですかこれ。
毎回聞こうと思いながら
確かに聞か
ない、ね、失念してしまうっていう。
ああ、なるほど、
実態なんですけど、まあ桁は4桁だとは思いますね。
4桁
一玉、
はい、冬恋で、でももうちょっと言ってましたよね。
冬恋は最高額が3750円一玉なので、
うん、
同等か、
はい、
ぐらいなんでしょうかね、イメージで。
うん、まあでもそれぐらいいいですね。そんぐらいのこうものが岩手のリンゴで、二戸のリンゴでできてくれると、
はい、
他のね、二戸さんのリンゴも上がりますもんね、一緒にね。
そうですね。
原木広域振興局からのお知らせです。 岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお、授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。先週お送りした前編では、皆さん声を揃えて、昨シーズンは質・量ともに過去最悪と言ってもいいくらいの収穫だったとおっしゃっていたのが印象的でしたが、では来たるべき今シーズンはどうなんでしょうか。実はこの対談を収録したのが2月の半ば。暖冬と言われたこの冬を象徴するように、この時期としては異例なほどの暖かさだったのですが、昨シーズンの異常気象で厳しい1年を過ごした農家の皆さんにとって、この暖冬どう映っているんでしょうか。
さくらんぼの話ですけども、はい、あの2月中旬あたりから高温とかが続くと、やっぱり芽が動いちゃうっていうのがどうしてもあるので、
芽が動いちゃう、
つぼみっていうと変ですけど、芽の、
なるほど、お花咲いてもいいかもねってなっちゃうんですか。
の初期段階で、少し膨らんでくるんですよ。
はい。
それに、マイナス10度とか、冬害が発生しないかなっていうのは非常に心配ですね。
その動きを見せる前に霜が来ればまだいいけど、
それはしょうがないですけど、
それは毎年のことっちゃ毎年のことですもんね。
少し膨らんだ状態で寒くなったりしちゃうと非常に危ないなと。
危ないな、でも今のこの感じだと可能性は全然あるんですよね。
危ないな
止める手立てはあるんですか、それ木にまだだよって。
いやー、聞いたことないですけど、温室とかでがっちり管理するんであればいいのかもしれないですけど、
もうちゃんと空気管理してるところならね、
気温管理とか、加温ハウスとかそういうのだったらできるかもしれないですけど、
一粒いくらになるんだって話ですよね。でもね、そうすると
ですね、なかなか現実的にはないかなって気がします。
そうか。さくらんぼは本当にそうですよね。夏の初め。
もう6ぐらい、7月で勝負決まっちゃうので。で、リンゴよりは花咲くタイミングも早いので、影響がちょっと心配ですね。
そうか。ブルーベリーはいかがですか？去年も確かブルーベリー、観光ブルーベリー園なかったですもんね。
はい、
夏の暑さで。
ブルーベリーは比較的低温には強いんですけども。
そうなんですか。
でもあまり良くないですね、早く進みすぎると。ブルーベリーは花が咲くのが一番遅いので、リンゴが咲いた後なので。
あ、そうなんですか。
はい、5月の中旬くらいですかね、に満開になるので、遅霜とかの心配はないんですけど、去年はその夏の暑さ、熱波でやられてしまったっていうのがあって、そこは心配ですね。
ねえ、やっぱ皮が薄いというか、直接ね、熱の影響を受けやすいですもんね。荒谷さんとこも去年ブルーベリーは
ダメでしたね。
ダメでしたか。
はい、同じような感じですね。はい、 うちもちょっと、花咲くの早かったんですけど、
はい
ですね、でうちは花の段階でちょっともうやられちゃったのもちょっとあって、
うん、
ですね、まあ、うん、あんまりだから早く咲かれていいことっていうのがすごいこう世間との温度差をこう感じるところではありますね。
いやそうですよね。リンゴもでも冬の間こう花輪とかはないにしても木の中で何かの動きはあったりするんですよね、きっと生き物ですから。
そうですね、落葉果樹なので葉っぱが冬には落ちてしまうんですけども、うん、秋までにその葉っぱで作った養分を一回木の根っこの方にしまうんです、
はい、
で一回眠っている冬の寒さで全く動かない状態なんですけど、こういう風に暖かい時が来るとその溜まってた養分がぐっと木の方に動いてくるので、
うん、
ってなると水が動き始めるとそこが凍ってしまうと、
はい、あ凍っちゃうんだ、
非常に怖いなっていうの。
なるほど、はい、まさしくでもこれ撮ってるのが2月の半ばですけど、ちょうど本当にね春かっていうぐらいの10度台後半の気温が続いて、で来週からはまたねかなり寒くなるっていう話ですから、うん、今中里さんおっしゃったみたいなことが起こる可能性があるっていうことですね、うん
うん、はいです。
そっか、いやどうしようもないとはいえね、大変どうしようもないんですかこれも。
そうですね、まず仕方ないよね、仕方ないけど、まあ去年最悪を経験してるので、
はい、
まずその経験値を生かしながらね、うん、花もリンゴの木って1万とか2万咲くので普通の年でも、はい、全く取れないっていうことはまずないので、去年は暖かかったから花が早いだろうっていう予想で仕事をするとか、
うん、
作戦はそれなりに立てながら、行きたいなと思ってます、
はい、そういったなんかその対策みたいのは皆さんで情報共有したりとか勉強会みたいなのはそれこそこのフルーツの里発信研究会とかでされたりはするんですか。
フルーツの里ではやってないですけど、うん、まあ他の、まあそのそれぞれの、まあ、まあリンゴならリンゴ、サクランボならサクランボとかっていう、こう集まった時に、やっぱりそういう対策だったりっていう話はやっぱり出てますね。
うん、
はい。
どうなんですか、こう、皆さんこう、なんでしょう、こう、言ったら商売がたきでもある。じゃあ、 あるじゃないですか。そういう感じじゃないですか。もう仲間なんですか。
バッチバチですよね。
バッチバチですよね。もう、はい、もう笑いながらやってます。
笑いながら
バッチバチやってます。
まあでも何でしょう。まあそれぞれ金田一、舞沢、石切って場所は違いますけど、気候ってそれぞれ違うんですか。どうなんですか。
微妙に違います、
ね。あ、違うんですか。
あの霜の強いとこ弱いところとか。
うん。
出てくるので、
じゃあ舞沢はいいけど石切りはダメとかその逆とかもあったりするんですか。
あります。
あ、そうなんですか。
ここだけでも結構ありますね。
舞沢はじゃあバッチバチですね。
バッチバチバチバチですね。
例えばですけど、ごめんなさい、すごい素人っぽい話を しますけど、三戸とかって割と桃とか盛んなイメージがあるんですけど、あれは二戸とかでは向いてないんですか。
大丈夫だと思います。
う
ちやってますから。
あ、桃やってました。
やってます。
あ、そうなんですか。うん、
ただ産業が他と被ることもあるので、
あ、時期的にね。
はい。
うん、
あの増やすんであれば違う方のを減らすとか。
ああ、なるほど。
だから経営形態を変えていかないと、増やすんであれば厳しいんじゃないですかね。
ああ、そうかそうか。うん、じゃあ今皆さんがそれぞれさくらんぼとりんごとかブルーベリーとりんごとかってやってるのは、それぞれ時期が被らないようになってるってことですか。
なってない、あ被らないように選んだつもりでやってましたけど。
ああ、そっか。むやみに増やすわけにもいかない。 ってことですね。
うん、ですね。で、うん、ここら辺の特性として昔から霜がすごい強い地域だったので、
はい、
まあ、南部地域って言ったらいいんですかね。なので、まあ、そういう、いろんな作物をやることでそのリスクをこう分散させるっていう意味もあるのかなと思ってはいます。
まずはそうですよね、はい、作った我々みたいに毎月決まったお給料がもらえるわけじゃないんですもんね。農家さん本当にでもそれが大変ですよね。わかりました、だいぶいい感じで取れてきましたのでちょっと最後にまとめに行きたいと思うんですが、まあ、ちょっと今年の話なんかも聞きながら将来的にまあ恋する三つ子も含めて、まあ、いろんなことをこんなことやっていきたいなどなどをちょっと伺えたらなと思うんですがどうしましょうね。小野寺さんお願いします。あんま桜んぼの話も聞けなかったんでちょっと桜んぼの話なんかも含めて、
うちはやはり桜んぼがメインなので、将来的に作業効率のいい園地を作りたいなと。
作業効率のいい園地。
はい。とにかく設備、単管のハウスなので、
はい、
設備の準備等々が非常に厄介なんですよ。
はい。
で、そこに無理くりはしごを突っ込んで作業するっていう形になってるので、まあ、素人でも、それほど高くなく、軸を低めにした、作業のしやすい園地が、を作りたいなと。
ああ、なるほど。
はい。
それ木の高さを下げたりとかっていう工夫ってこと？
まあ、それもありますし、ハウス自体の高さも。で、やっぱりビニールとかの取り扱いとかも、年に何度かしなきゃならないので、
はい、
高いところでの作業っていうのはやっぱり嫌じゃないですか。
まあリスクもありますしね。
というのもあるので、将来的には作業をしやすい、園地がいいなと。年も取りますし。
まあそうですね。そうか。まあでもそうすることで、ね、さくらんぼが効率よくできるようになれば。
そうですね。うん、まあ、観光はあまりやりたいとまでは思わないですけども、簡単に収穫できるようにしたら楽だよなっていうのはありますね。
そうか。まあ、でもそれはそれなりにこう、投資も必要だし、時間もかかるしってことですよね。まあ、
時間はかかると思います
ね。ね。
はい。
わかりました。じゃあどうしようかな。じゃあ会長最後にするんで長澤さんお願いします。
はい、何でしたっけ。
いや、ざっくり今年でもいいし将来的にでもいいし、なんかこんなこと考えてますよみたいなのがもしあれば。
あ、はい、今年はまず去年発表しました恋する三つ子の紹介する機会を少しずつ増やしていきたいなと思いますし、将来的には、将来的には二戸地域がその果物の産地だよっていうのを認知してもらえるような活動を我々世代の農家がどんどん発信していきたいなと。で、そういう産地にしていきたいなという目標はあります。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、あれさんお願いします。
はい、はい、もう中里さんが全て言っていただいたので特にはないんですが、まあでも三つ子もそうですし、まあ、去年で言うと、はるかもそうですし、まあ、三富士も、まあ、言ってしまえば、まあ、さくらんぼもそうなんですけど、もう全体的にもう、量を供給できなかったというか、お客様じゃない、なんて言うんですかね、こう、欲しいものに対して、全然こう、要望に お断りすることばっかりで、すごい心苦しい一年だったんです。なので、まあ、こう、安定生産に向けて、まあ、いろいろこう、試行錯誤しながらやっていきたいな、というのが一番かなと。で、まあ、この、気候自体もまあこれがだんだん普通になってくるのかなっていう思いもあるので、まあこういう気候に合ったあのまあ三つ子もそうですけど、そういう品種を増やしていくっていうのもいいのかなと思いながら、でまあそれをですね、まあやっぱり物がないことには知ってもらうにも、なかなか難しいので、頑張って作りたいなという思いですね。
はい。
はい。
といったところで、残念ながらお時間です。荒谷さん、中里さん、小野寺さん、ご協力本当にありがとうございました。自然や天候を相手に辛抱強くお仕事をしている皆さんが、一つ一つ言葉をしっかり選んでお話しされる様子が実に印象的でした。今年も美味しい二戸のフルーツを食べられるのが楽しみです。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっていますので、本放送の翌週は再放送となります。また放送後にはカシオペア FM のホームページから過去の放送分も含めいつでもお聞きいただくことができますので、そちらも合わせてお楽しみください。さて、令和4年の4月にスタートして以来2年間にわたってお送りしてきましたこの番組、コネクト星をつなぐ若者たち、今回をもちまして一旦お休みとなります。ご出演いただいたたくさんの皆様に改めてお礼を申し上げるとともに、この番組がきっかけとなってつながったご縁を引き続き大切にしていきたいと思います。次回4月4日木曜日からは、装いも新たに新番組キュンとカシオペアライフが始まりますので、お楽しみにどうぞ。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。